座りください。聖書を朗読いたします。ガラテヤの信徒への手紙第2章15節から21節。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうか。決してそうではない。もし自分が打ち壊したものを再び建てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。お祈りをいたします。天の父なる神、7月最初の水曜日のこの昼の聖書研究祈祷会に共に集うことができましたことを感謝いたします。過る主の日には一回の礼拝を共に守り、また数年ぶりに地区連絡会をも行うことができました。礼拝が分かれてしまっている時がもう3年以上続いておりますけれども、だんだんにこれを一回に戻していくための動きを一歩一歩進めることができていることを心から感謝をいたします。そしてまたお互いの交わりも少しずつ回復をすることができていること、特に新しく加わられた方々をそれぞれの地区においてお迎えをして、お互いの顔とお名前を知って交わりを深めていく時を持てましたことを本当に感謝をいたします。どうぞなおこれからも教会の営みを一つ一つ正常な形に戻していくことができますように、また私たちの主にある交わりをさらに深めていくことができますように、そしてそれらのことを通してあなたの恵み、救いの、あなたの救いの御業を力強く述べ伝え伝道していくことができますように、新しい方々をも教会にお迎えをして共に礼拝を守っていくことができますように導いてください。しかし今もなお礼拝に集うことができないでいる兄弟姉妹もあります。コロナへの不安の中で礼拝を控えている者たちもいると思いますし、またこの3年以上の期間のことを通して礼拝への思いを失ってしまっている者たちもいると思います。どうぞあなたが一人一人を憐れみ導いてくださって、聖霊の働きによってもう一度礼拝への思いを起こしてくださり、あなたのもとに共に集い御言葉を聞き、共にあなたを賛美し褒めたたえる、その幸いを回復していくことができますように、その幸いを皆が味わっていくことの中で、その幸いに新しい方々をお招きしていくことができますように導いてください。また兄弟姉妹の中にはいろいろな苦しみや悲しみを抱えている者がいます。病を負っている者、リハビリに励んでいる者、また孤独を感じ不安の中にいる者、家族を失った悲しみの中にある者、どうぞそれぞれが抱えているいろいろな苦しみや悲しみにあなたが御手を差し伸べてくださり、 病んでいる者には癒しを与えてくださり、悲しんでいる者には慰めを与えてくださいますように。あなたによってこそ与えられる本当の支えのうちに歩んでいくことができますように、私たち一人一人を導いてください。今日この場に来ることができなかった多くの教会の仲間たちが、それぞれの置かれたところであなたを見上げ祈りを合わせていくことができますように、それぞれの信仰の歩みと生活とを守り支えていってください。お年寄りの方々、弱りの中にある方々にあなたの守りと支えが豊かにありますようにお願いをいたします。また今梅雨の大雨が続いていて、その災害が起こっていたり、その危険の中にある地域があります。どうぞそのような地の人々をあなたが守り支え、またその地に建てられている主の教会を守り支えてください。教会の営みを通して、苦しみや悲しみ、また寂しさの中にある方々にあなたの慰めが伝えられていきますように、全国各地からあなたを褒めたたえる歌声が響いていきますように、その群れの一つとして私たちの群れもまたこの地において力強くあなたに仕えていくことができますよう導いてください。この祈りの会を最後まで導いてくださって、教会員のことを覚え、また伝道のことを覚えて、取りなしの祈りを共に捧げていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ただイエス・キリストを信じる信仰によってのみ、罪人である私たちが義とされ救われる。それが私たちプロテスタント教会の信仰の基本です。救いは私たちがどれだけ良い行いをするか、清く正しい人間になるかによってではなくて、イエス・キリストの十字架と復活によって神が実現してくださった罪の許し、贖いによって神の恵みとして与えられるのです。救いに預かるために私たちに求められているのは、良い行いをし清く正しい人になることではなくて、イエス・キリストを信じること、ただそれだけなのです。で、聖書の中でこのことを明確に語っている代表的な箇所がガラテヤの信徒への手紙です。特にその2章16節にそれがはっきりと語られています。16節に、けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。この16節のただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知ってという言葉を7月の聖句としました。律法の実行によってではなく、イエス・キリストへの信仰によって義とされるということがここに強調されています。で、この律法の実行によってではなくということを、私たちは大した驚きもなく受け止めているのではないかと思います。しかしパウロがこのように語った背後には、大変な戦い、葛藤がありました。ユダヤ人でありファリサイ派のエリートであった彼は、律法の実行こそが神の民の印であり、そこにこそ救いがあるという固い信念を持っていたのです。で、その彼が律法の実行によってではなくというようになったのは、まさに天地がひっくり返るような出来事でした。そしてそのことによって彼は周囲から猛反発を受けたのです。で、そのことの痕跡が本日の箇所にもあります。17節に、もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうか。決してそうではないとあります。 まあ、ここは難解な箇所ですけれども、まあ、単純に言えばキリストによって義とされると信じている者が、だから神の律法を無視して罪人であり続けてそれで良いとしてしまうなら、キリストは罪を助長するものということになるのではないかということです。そういう批判をパウロは受けたんです。でそのことはローマの信徒への手紙の第6章1節の、ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうかということにも現れています。キリストによる罪の許しが救いならば、その救いの恵みがより大きくなるために罪の中にとどまっていた方がいいということになるのではないか、そういう批判です。で同じ6章の15節にも、ではどうなのか、私たちは律法のもとではなく恵みのもとにいるのだから罪を犯してよいということでしょうかとあります。でこれらの批判に対してパウロは、本日の箇所においてもそうですが、それと同じく今の2つの箇所でも、決してそうではないと語っています。律法の実行によってではなく、キリストによる罪の許しによって救われる、それは決してだから罪を犯してよい、罪にとどまっていてよいということではないのです。で私たちも同じような疑問を持ちます。良い行いをすることによってではなく、ただキリストを信じる信仰によって義とされ救われるのだとしたら、良い行いをしても意味がないことになり、誰も努力して良い行いをしようとはしなくなるのではないか、まあ、つまりこの教えは罪を助長することにならないかと思うのです。でしかし決してそうではありません。キリストを信じることによって義とされるという教えは、罪を犯してよいということでは決してないのです。でしかしだとしたら、やはり良い行い、律法の実行も救いのためには必要だということなのでしょうか。そうではありません。で本日の箇所の18節はそのことを語っていると思われます。もし自分で打ち壊したものを再び建てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。自分で打ち壊したもの、それは律法の実行によって救われるというそれまでのユダヤ人の常識です。でパウロは、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、その常識を打ち壊したのです。それなのに、やはり律法の実行も必要だというのでは、一旦打ち壊したものを再び建てるようなものです。そんなことはありえない。救いのために必要なのは、律法の実行、良い行いではなくて、ただイエス・キリストを信じる信仰のみなのです。それはどういうことでしょうか。救いはキリストを信じる信仰によって与えられるのであって、律法の実行、良い行いは必要ない。しかし罪を犯して良いわけではない。というのでは、まあ、一体どっちなんだと、わけがわからないと思います。でもそれこそがパウロが語っていることなのです。このように語っているパウロが何を見つめ考えているのかが19節以下に語られています。19節に、私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのですとあります。神に対して生きるために、律法に対して死んだ、それがパウロが体験していることです。でそのことはさらにこう言い換えられています。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。この律法の実行による救いを信じていた自分がキリストと共に十字架につけられて死んだのです。それが私は律法に対して死んだということです。 まあ、キリストは律法に違反するものとして殺されました。で、律法に対して生きていたパウロはそれが当然のことだと思っていましたが、復活して生きておられるキリストと出会ったことによって全てがひっくり返る体験をしました。もはや律法に対して生きることはできなくなり、律法に対して死んだのです。で、そのことによって彼はキリストが自分のうちに生きておられること、キリストによる神の愛が自分を生かしていることを知りました。律法に対して生きていた彼が神に対して生きているものとなったのです。律法に対して生きていた古い自分はキリストの十字架とともに死んで、復活したキリストが私のうちに生きておられる、つまり律法によってではなく神の愛によって生かされている新しい自分とされている、そういうこの新しい生、あるいは生まれ変わりをパウロは体験したのです。つまりパウロにとって問題は今や救われるための条件は何か、それは律法の実行なのか、それともキリストを信じる信仰なのかということではありません。律法に対して生きていた自分が今は神に対して生きているという事実が問題なのです。それが全てなのです。律法に対して生きていた間は律法の実行、つまり良い行いこそが救いのために自分が満たすべき条件でした。しかしその古い自分はもう死んで、今や神に対して生きているのです。神が一人子イエス・キリストの十字架と復活によって実現してくださった罪の許しによって救われ、復活したキリストが自分のうちに生きていてくださるのです。で、この新しい命は律法の行い、良い行いによって得られたのではありません。それとは関係なく一人子イエス・キリストの十字架と復活によって与えられたのです。20節の後半はそのことを語っています。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。神の一人子である主イエスが自分を愛し自分のために身を捧げてくださった、その事実によって生かされているのです。この事実こそが何より大事です。この事実から離れて生きることはもはやできないのです。そのことを語っているのが21節です。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。キリストが自分のために十字架にかかって死んでくださった。その事実から離れて、律法の行い、良い行い、良い行いによる救いを求めることはキリストの死を無意味なものとしてしまうことであり、神の恵みを無にしてしまうことです。そしてまた律法の行い、良い行いによって救われるのではないからといって罪にとどまっていて良いとか罪人のままで良いというのも、私たちの罪を許して神の民として新しく生かすために十字架にかかって死んでくださったキリストの死を無意味なものとし、神の恵みを無にすることなのです。ですから私たちは救われるための条件は何かという考え方をやめなければなりません。そういうふうに考えているから良い行いをすることとキリストを信じること、そうどっちが条件なのか、そしてキリストを信じることのみが条件ならば良い行いはしなくてよい、罪にとどまっていても良いということか、とそういう話になるのです。私たちの救いは私たちがどういう条件を満たしたら与えられるというものではありません。主イエス・キリストは私たちが救われるための条件を設定なさったのではなくて、 私たち罪人を愛してくださり、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったのです。そして父なる神はその主イエスを復活させて私たちと出会わせてくださり、キリストを私たちのうちに生かしてくださっているのです。キリストの十字架と復活によって古い罪に支配された私たちは死んで、キリストがうちに生きておられる新しい私たちへと生まれ変わっているのです。そのことの印として私たちは洗礼を受けます。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですということが洗礼において私たちの現実となっているのです。つまりこの洗礼も救われるための条件なのではありません。洗礼を受けるという条件を満たすことによって救われるのではないのです。洗礼は神が一人子イエス・キリストの十字架と復活によって私たちの罪を許して義としてくださったことを私たちが信じて受け入れ、その救いの恵みに預かることの印です。私たちが信じたことによってその救いが実現するのではなくて、神がすでに実現してくださっている救いを受け入れることによって、それが私たちの人生において現実となるのです。ですから、ただイエス・キリストを信じる信仰によってのみ、罪人である私たちが義とされ救われるということを誤解しないようにしなければなりません。それはイエス・キリストを信じる信仰が救われるための条件だということではないのです。このイエス・キリストを信じる信仰によってという訳はそういう意味で問題かもしれません。で、新しく出た聖書教会共同訳においてこの16節は、しかし人が義とされるのは立法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知ってとなっています。で、また20節の後半も、私が今肉において生きているのは私を愛し私のためにご自身を捧げられた神のこの真実によるものですとなっています。信仰と訳されていた言葉がいずれも真実となっているのです。まあ、この言葉にはどちらの意味もあります。相手に対してどこまでも誠実であることというような意味です。それを信仰と捉えれば、キリストあるいは神の子を信じる私たちの信仰という意味になるし、真実と捉えればそれはキリストあるいは神の子が私たちを徹底的に愛してくださり、救いの約束を実現してくださる、そのことを意味することになります。私たちの救いは私たちがキリストあるいは神の子に対してどこまでも誠実であることによって得られるのではなくて、私を愛し私のために身を捧げられた神の子によって与えられているのです。つまりイエス・キリストの真実こそが私たちを救ってくださっているのです。ただイエス・キリストを信じる信仰によってのみ罪人である私たちが義とされ救われるというのは、この真実によって生きることです。私たちがイエス・キリストを信じる信仰者という立派な人になることによって救われるのではありません。洗礼を受けてクリスチャンになることによって救われるのでもありません。神の子イエス・キリストが罪人である私のために身を捧げてくださり、十字架にかかって死んでくださった、そのキリストの真実、神の愛こそが私たちを救うのです。私たちはその救いを信じて受け入れ、洗礼を受けることによって神による救いに預かり、 私たちはその救いを信じて受け入れて洗礼を受けることによって神の救いに預かり、神の愛、その恵みの中を生きていくのです。その神の恵みを無にすることはできません。だから良い行いによって救われるのではないけれど、罪を犯して良い、罪の中にとどまって良いということはないのです。良い行いなしに罪人を義としてくださった、その神の愛に感謝して、私たちはできる限り良い行いに励んでいくのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、あなたは罪人である私たちをただ主イエスキリストを信じる信仰によって義としてくださり、救ってくださっています。その信仰のみによる救い、義ということを私たちはともすれば、自分がイエスキリストを信じたから、自分が信仰者になったから、その自分の信仰によって救いを得ることができたかのように錯覚をしてしまうものです。しかし私たちの救いは、そのような私たちの信仰によってではなく、あなたが独り子を使わせてくださり、その主イエスが私たちのために身を捧げて、すべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださった、そのあなたの愛、キリストの真実によってこそ与えられているものであることを、この御言葉を通して示され感謝をいたします。どうぞあなたのこの救いの事実の中を生きていくことができますように、その事実によって新しくされ、感謝をしながら歩んでいくことができますように、そのことによって私たちの良い行い、律法の行いによってではなく、ただ主イエスキリストによって救われ、それゆえにこそまた罪の中にとどまるのではなく、あなたの救いの恵みを、あなたの愛を無にしてしまわないように、御心にかなった行いに励んでいく、そのようなものとなっていくことができますように、私たちは誠に力弱いものでありますから、罪深いものでありますから、十分にその良い技に励むことができないことが多いものですけれども、しかしどうぞあなたの救いの恵みに感謝をして、それぞれのできる限りのことをして、あなたの御心に従って歩むことができますよう導いていってください。教会に連なる兄弟姉妹一人一人の信仰と生活等を、あなたが守り支えていってくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。